にしぐれ。陽介は走っていた。早朝の道に人の気配はなく、セミの声が聞こえ始めている。周囲の木々を揺らす風はいつものように気持ちいい。陽介はサッカー部に所属している。レギュラーを目指して最初のうちは自分なりに一生懸命練習していたが、やっぱりレギュラーにはなれない。部活を辞めてしまおうかとも思ったが、それはなんとなく気が引けたので、まだ部にとどまっていた。陽介は体力をつけるために中1の頃から早朝のランニングを続けている。純粋に体力をつけるために始めたランニングだが、毎日継続できたのは他にも理由があったからだ。陽介の走るコースの折り返し地点にある一本のガジュマル。まだ低い位置にある太陽の光を浴び、柔らかく輝いている。その様子を見ていると、部活のことでの悩みなど、どうでもいいことのように思えてくる。そして、いつかはなんとかなるだろう、という気さえしてくるのだった。だから今朝も、いつも通りの時間にいつもの道を走っていた。あれ？ガジュマルの木が見えてきたところで、陽介は足を止めた。よく目を凝らしてみた。見間違いではない。人が一人、ガジュマルと向き合うような形で立っていた。この辺りで人と会うことはほとんどない。不思議に思いながらも、ゆっくりと人影に近づいていく。陽介と同じぐらいの年の少女だった。着古したようなセーラー服。黒い髪が風に揺れている。顔立ちはよく見えないが、白い手足は細く、どこか儚げに見える。少女がこちらを向いた。白い肌に整った目鼻立ち。黒い瞳が陽介をじっと見つめている。陽介は一瞬、少女から目が離せなかった。頬から首筋にかけて、少女の白い肌にくっきりと赤黒い大きな傷が刻まれている。陽介は見てはいけないものを見てしまったような気がした。どうも。と小さく礼をしてランニングを再開した。というより、走って逃げた。しかし、その場から遠ざかっていけば行くほど少女のことが気になってくる。こんな気持ちは初めてだ。その日は一日中少女のことばかり考えていた。夏休みの課題は進まず、部活へ行っても身が入らないような状態だ。なんて名前だろう。明日もまたあの木の下にいるのだろうか。あの傷はどうしたのだろう。傷を見て逃げ出したことで悲しい思いをしていないか。それが一番気になった。次の日の朝、陽介は少女に会えることを期待しながら走っていた。ガジュマルの木のそばに昨日と同じ人影が見える。陽介は嬉しくなった。次第に走るペースも速くなってくる。少女は昨日と同じようにガジュマルと向かい合うように立っていた。陽介が近づくと、こっちを向いて傷を隠そうともせずに見つめてくる。
俺、陽介って言うんだけど。
しぐれ。
しどろもどろになっている陽介に少女は答える。私、しぐれっていうの。透き通った声だった。少女、しぐれの声を聞くと陽介の緊張もほぐれていった。しぐれはどうしてこんな時間にこんな場所にいるんだ。陽介がいつもここを走ってたから、ここにいれば会えると思って。陽介は飛び上がりたいほど嬉しくなった。どこから来たんだい。どこに住んでいるのか教えてよ。陽介の質問にしぐれが黙って下を向く。困っているようにも見える。言いたくないのは顔の傷と関係あるのかもな。そう思い、陽介はもうその話題には触れないことにした。しぐれは毎日ここに来れるのか。明日もここにいる。毎日来れるのかは分からなかったが、明日もまたしぐれに会えることが分かって陽介はほっとした。次の日もその次の日も陽介はしぐれに会いに行った。その度に陽介はしぐれにいろいろな話をした。学校のこと、部活のこと、友達のこと、家族のこと。しぐれは陽介の隣に座り、微笑みながらそれを聞いていた。しぐれと出会って7日目の朝、陽介は心の中に引っかかっていたことをしぐれに話してみることにした。俺さ、部活やめようと思うんだ。
え？
しぐれの顔から笑みが消えたことに陽介は気づかない。正直あんまりうまくないし、もうどうでもよくなってきて、それに部活をやめればしぐれと会う時間も。
どうして？
しぐれが陽介の言葉を遮った。いつの間にか立ち上がり、怒っているような悲しんでいるような表情で陽介を見つめている。
どうしてそんなこと言うの？陽介はサッカーが好きなんじゃないの？
好きだけど、頑張っても意味ないような気がして。
だからもういいの？
しぐれは静かに、だがはっきりとした声で言った。
意味のないことなんてない。陽介の一生はすごく長いと思う。でもだからって今から逃げ出していいの？今を一生懸命生きればきっとできないことなんてないから。私は陽介に会えてよかった。陽介に会えなかったら私はただ何もせず生きるだけだった。朽ちるのを待つだけだった。でも陽介に会えて今がすごく楽しくなって、一生懸命生きようって思えた。だから。
しぐれは泣いていた。そして一呼吸置いて静かに言う。
陽介にも今を大切に一生懸命生きてほしい。
ごめん。
陽介はただそう言うことしかできなかった。その日陽介は部活に行かず、一日中部屋にこもっていた。
しぐれがあんなに必死に喋るなんて、今を大切に生きるってどういう意味なんだろう。とにかく明日しぐれに聞いてみよう。そしてこれからどうしたらいいのか相談に乗ってもらおう。
そう思うと少し心が軽くなった。翌日、陽介はガジュマルの木の下へと急いだ。
あれ？
木のそばにいるはずのしぐれの姿がない。
しぐれ？
呼んでも返事がない。近くを探してみてもどこにもいなかった。
昨日のことやっぱり怒ってるのかな。
木の根元に腰掛けてふと見ると、いつもしぐれが座っているところに何かが転がっている。それをなんとなく手に取り見てみる。途端に陽介は息が詰まりそうになった。陽介が拾い上げたものはセミだった。頭部にしぐれの頬の傷とそっくりな傷のあるセミだった。
これまさか。
もう動くことのないセミを手のひらに乗せじっと見つめた。そういえばしぐれと一緒にいたのは7日間だ。セミは地上に出て7日間しか生きられない。
このセミはしぐれ？
悲しい気持ちがこみ上げ涙がこぼれてくる。しかしそれと同時にしぐれへの感謝の気持ちもあふれてきた。しぐれに会えなかったら俺部活やめてたか、そのままずるずる引きずってたかのどっちかだったよ。しぐれはもしかして俺に今を大切に生きてほしいと伝えるために現れたのではないか。陽介はふと思う。もしそうだとしたら、俺もう少し今を一生懸命生きてみるよ。
手のひらの小さなセミをガジュマルの木の下にそっと埋めた。
セミしぐれだけが優しく響く中、陽介はガジュマルの木に背を向け歩き出した。誰もいなくなったガジュマルの木の下、キラキラと差し込む木漏れ日の中に一人の少女が立っていた。頬から首筋にかけて大きな傷のある髪の長い少女だった。少女は陽介の去った道をぼんやりと眺め、やがて小さく微笑んだ。嬉しそうに、切なそうに。そしていつの間にか木漏れ日に同化するように静かに静かに消えていった。
第7回練屋金谷創作童話コンクール中学生の部最優秀賞、奄美市立朝日中学校2年、浜田凛さん、セミしぐれをお送りしました。